1月18日の礼拝御言葉をご一緒にお聞きしたいと思います。その前にお祈りを捧げます。全能の父なる御神様、良き朝をありがとうございます。こうして今日もあなたの御前にともどもの場所から御言葉に聞こうとしています。そのお一人お一人を支え守ってください。置かれている状況を主よあなたが守って支えてくださいますように、力を与え御言葉を与え、御言葉を通してあなたが聖霊を与えて、また思いも新たに一週間の歩みを前を向いてあなたを見上げることで前を向いて歩んでいけますように導いてください。主よ、特に今日は若い者たちのことを覚えて祈ります。統一試験の一日でもあります。受験期にある子供たちの上にあなたが支えを与え力を与えてくださいますように、また成人の祝福の祈りを今日は礼拝の後に捧げようとしています。この教会でに関わる二十歳を迎えようとしております、今年二十歳を迎えようとしておりますお一人お一人のその魂をどうぞ主よあなたが捉えてください。幼稚園の卒園生お一人お一人の上にもあなたが共にいてくださいますように、そして願わくはあなたをさらに知り、あなたに結びついて一日を歩んでいけますように、その人生をなくてはならないあなたの御言葉によって支えられて生きていけるように、あなたがお一人お一人をどうか支え守り良き道を備えてくださいますように、今御前にこうして集っている一人一人、ぬかづいている一人一人を支え、それぞれの場所どうぞ主よ励ましてくださいますように、聖霊を豊かにここに注いでくださいますように、皆によって祈ります。アーメン。今日の聖書の箇所は詩編107編23節から31節と、ルカによる福音書8章19節から25節を読んでいただきました。昨週、壮年会の新年会に行ってきました。みんな言いたい放題を言ってですね、とても楽しかったんですが、その中である方が、その日、つまり先週の私の説教、つまり、ともし火の例え、今日の箇所の一つ前ですね、ともし火の例えを取り上げてくださって、こうおっしゃってくださいました。誤解をならないように最初に申しますが、私は説教やその聖書の箇所について様々な感想を言っていただけるっていうのはとても嬉しいことなんですね。たとえですね、そうじゃないだろうというような批判の言葉であったとしても、反応してくださったこと、聞いてくださったことをありがたいなと思います。だから毎週礼拝の後に牧師と語る会をずっと、前の教会もそうでしたが、持ってまいりました。その時を持つのは、さらに説教で、語れなかったことをお話しできるということと、もう一つは、そのご意見やご感想を聞ける。それは本当に自分にとっては勉強になる。ありがたいことなんですね。で、その壮年会の時にその方がおっしゃったのは、若い時の話をしてくださいました。若い時に自分が指示をしていた先生、教えてくださっていた先生がですね、ここを、特にですね、17節なんですが、8章の17節の言葉を取り上げて、こうおっしゃったと。そういうふうにおっしゃるんですね。18節をもう一度言いますと、8章の18節。17節ですね。隠れているもので、あらわにならないものはなく、
秘められたもので人に知られず公にならないものはないと。この言葉で、を通してその先生はですね、自分が隠していることや、あるいは隠したいこと、あるいは嘘をついていることっていうのは必ず明らかになるよと。神様がそうされるから、まあ、気をつけなさい、あるいは覚悟しなさい、隠し事をするな、という、メッセージをいただいたんですね。なるほどなと思いました。確かにそう読める言葉です。で、そういう意味もここにはあると思います。隠れているものがあらわになってくるんだと。いろんなところでそれは本当にそうだ。神様がそのように導かれる。それは厳しいことでもありますよね。まあ、それに加えてと言った方が良いんですけれども、ルカによる福音書ではもう一度申しますと、18節で、だからどう聞くべきか注意しなさい。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまで取り上げられる。この持っているものというのは、これは御言葉なんだと。種まきの例えというのがその前にありますから、その与えられた御言葉、それをどう聞くべきかに注意をしてさいよと。その与えられている、持っているというものを、御言葉をさらに深め、さらに豊かにされていく人もいれば、それを手放していくものもいるんだと。取り上げられるものもいるんだと。そう、まあ、ルカによる福音書はそのように、ここでは記しているということで、ございました。で、この点は次の今日の箇所にもつながっているんだと。今日の手前、今日の箇所も19節、20節。さてイエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のために近づくことができなかった。そこでイエスは母上とご兄弟たちがお会いしたいと外に立っておられます、との知らせがあった。するとイエスは、私の母、私の兄弟とは、神の言葉を聞いて行う人たちのことであるとお答えになった。これとても印象的な出来事なんですね。これがどうして御言葉つながりなのかということをもう少し説明させていただきますと、イエスの母、兄弟、これ代がありますね。その下に小さな字で括弧が、括弧付きで、マタイによる福音書12章46節から50節、マルコによる福音書3章31節から35節、この、マタイにもマルコにもこれ同じ出来事が記されてあるよって書かれてあるんです。同じ出来事がマタイもマルコもちゃんと報告しています。ただちょっと違っている点があるんです。それはどこかと申しますと、例えばマタイによる福音書の12章の方では、48節、49節、新約聖書の24ページを見てください。私読ませていただきます。新約聖書の24ページ。マタイによる福音書、第12章の、もう一番その最初のところなんですが、48節から読みましょうか。しかしイエスはその人にお答えになった。私の母とは誰か、私の兄弟とは誰か。そして弟子たちの方を指して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。誰でも私の天の父の御心を行う人が私の兄弟姉妹また母であると。さっきのは、ルカによる福音書は、私の母、私の兄弟とは、神の言葉を聞いて行う人たちなんです。でも、マタイは、私の天の父の御心を行う人なんです。ちょっと微妙に違いますね。実はマルコによる福音書、これはもう読みませんけれども、3章の35節、これは66ページにありますが、そこでも、神の御心を行う人こそ、私の兄弟、また母なのであるというふうに言われていますね。だから、マタイもマルコも、神の御心を行う人と、天の父の御心を行う人なんです。しかし、ルカは、そう、微妙な違いかもしれませんが、私の兄弟、母、私の母、神の言葉を聞いて行う人たちなんだと書いてるんです。これは、まあ、一つには、マタイやマルコの神様の御心を行うって分かりにくいだろうなと。 御心を行うっていうのはどういうことかっていうと、やっぱり御心を行うためには、神様の御心は、やっぱり御言葉、聖書の御言葉に、記されている。だから、神様の御言葉を聞いて行うと。わかりやすいように、そのように、ルカは、ここで、直していると。言い換えていると言った方が正しいだろうと思いますね。で、ここを神の言葉を聞いて行うというふうに、直した、解説をし直したからこそ、直前の種まきの例え、そして灯火の例えとつながってくるんです。先週で申しました、御言葉つながりなんですね。御言葉が、種がまかれるんだ。そして灯火は最初に申しました。どう御言葉を聞くか。御言葉を持っている人はさらに与えられるけど、持っていない人は、持っていない人は持っていると思うものまで取り上げられるんだ。そのようにしてその御言葉をちゃんと聞いて行う人たちが、私のイエス様は兄弟だ、母だと。血のつながりじゃないよって。で、これは励ましですよね。本当にその御言葉を聞いて、そして行おうという者たちはイエス様の家族なんだと。仲間であり、同志であり、いやいや、もっと家族なんだと言われるっていうことは、これは当時の人たちにとってみれば、イエス様の周りにいる人たちにとっては何よりの励ましであった。そうだ、御言葉を聞いて、そしてそれによって生きていこうと。その時にイエス様と繋がれる。家族になれると思われた。とてもこれは勇気を与えられたと思います。同時に、このルカによる福音書を読んでいる人、読者、これは私たちもそうなんですが、読んでいるものも励まされますよね。私たちもまた、御言葉、神の言葉を聞いて、行う人たちになれば、イエス様の家族になれる。だから兄弟姉妹だ、としてね、本当に生きていこうという、そう思わせてくれる聖書の言葉になって、つながっているんですよ。で、そして実は、その次に来るのが、突風を沈めるという有名な、嵐を沈めるイエス様の今度は行いですね。読みます。22節から。ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸に渡ろうと言われたので、船でした。渡っていくうちにイエスは眠ってしまわれた。突風が湖に吹き下ろしてきて、彼らは水をかぶり、危なくなった。これはマタイによる福音書、さっきも言いました、突風を沈めるの下に、やっぱり細かくマタイ8章、マルコ4章、それぞれ記してありますよね。この湖の向こう岸に渡ろう、湖っていうのはガリラヤ湖です。で、ガリラヤ湖は、こう、消え込んだ谷間の中、谷間にあるような湖ですから、よく突風っていうか、強風が、こう、上からガーッと湖に吹き下ろすっていうことがあったそうであります。あるそうなんですね。ですから、ここもまさに23節。渡っていくうちにイエスは眠ってしまわれたが、突風が湖に吹き下ろしてきた。彼らは水をかぶり危なくなったんだ。そんな大きな船ではありませんから、波が高くなっちゃうんでしょうね。それでイエス様の弟子たちは、びっくりするわけです。そして24節、弟子たちは近寄って、イエスを起こし、先生、溺れそうですと言ったって。どうでしょうか？この弟子たちっていうのは、半分は漁師たちですよね。これはルカによる福音書で言うなら、5章に、シモン・ペテロと、そしてその兄弟のアンデレが、あなたのね、魚を取る漁師ではなくて、人を取る漁師にしてあげようって言われて、それから同じ漁師仲間のゼベダイの子、ヤコブとヨハネ、この4人は漁師さんだったんです。少なくとも。しかもこれはガリラヤ湖の漁師な、でありましたから、危ない状況っていうのはよく分かっていたと思いますね。そしてガリラヤ湖のその、自然っていうか、その嵐が来るっていうのも分かってたでしょう。経験してたと思います。プロですからね。ですから、この24節の、先生、溺れそうですっていうのは、なんか、ちょっとした風や、転覆しそうになって、慌ててですね、イエス様、なんとかしてくれっていうふうに言ってるのではなくて、 プロなんです。だからうまく船をなんとかしようとも思ってたでしょうし、できたでしょうし、それは砲を下ろしてとかですね、いろんなことがわかる、そういう、漁師のプロなんですね。でもその漁師のプロたちがもうダメだって思うような状況が来たんだと、もう本当に転覆しそうだっていうことでしょ。もう命の危険を感じるような状況があって、このままではって言ってイエス様に何とかしてくださいって。でだからイエス様にこれお願いしているのは別に船をですね何とかしてくれと、イエス様に船を操縦してくれとか、こうそんなことを願っているわけではないわけですよね。もうこの波、この荒れている波を何とかしてくれっていう思いだったでしょう。でイエス様がそう言われて、イエスが起き上がって風と荒波とお叱りになると静まって凪になった。イエスはあなた方の信仰はどこにあるのかと言われたと。弟子たちは恐れ驚いて、一体この方はどなたなのだろう、命じれば風も波も従うではないかと互いに言ったと。どうでしょうか。この出来事っていうのは先ほども申しました。マタイは8章、マルコは4章にかかってって書いてあるんだ。それこそおそらく皆様も、まあ、最初に壮年会の新年会でね、いろんな、まあ、かつていろいろこう教えられたっていうことをおっしゃったように、きっと皆様もこの出来事、嵐を鎮めるイエス様のことは、いろんな解説や説教を耳にされてこられたのではないかだろうと思います。そしてきっと、その場合に何が問題になるかっていうと、この船ですよね。何が問題になるかって、これは船が一体 何を指しているのかということに、説教や、やっぱりお話は、集約していくと思います。一つは我々の人生と考えることができますよね、多くは。それぞれの嵐が起こることがあります。弟子たちであっても、その漁師であった弟子たちも手に負えないような人生の荒波っていうのが私たちの人生には起こってくるんだと。もうどうしようもない、一生懸命頑張ったんだけども、もうコントロールできないから、先生先生助けてください、溺れそうだ、もうダメだっていうふうに、そう願うことっていうのは確かあるということじゃないでしょうか。しかもですねイエス様はこれ寝てらっしゃったわけですよね。つまりその一番大変な時に全然神様が働いてくれないじゃないか、イエス様おられるのか、私を助けてくれるのかっていう、そういう疑問、願いというもの、もう本当にそういう時、私たちの人生にもあるよねって、イエス様が一緒にいてくださると、分かってても、あるいはそういう信仰を持っててもですね、もう本当に助けてって言いたくなる時あるって言うんです。またもう一つ、この船っていうことが教会を表すんだと。これはイエス様と弟子たちが船の中にいますから、これは教会を表すんだというふうにも読まれてきましたね。教会もイエス様と一緒にいると、イエス様がいつもそばにいてくださると言っていても、教会でも本当に大変な転覆してしまうような時があるんだって言うんです。そういう時はイエス様こそが頼りなのに働いてくださらない、眠っておられるようにどうしても感じてしまうような状況なんだ。人生でも、人生という船でも、船旅でも、あるいは教会という船の中でも、いろいろなやっぱり出来事があるし、嵐が来るんだって。しかもイエス様が乗っていてくださるって。のに、こう信頼できない。大丈夫だって思えないような、本当に大、そういう時があるんだって。でも、ちゃんと、先生先生溺れそうですって言ったら、起き上がってその問題自体を、ここが私はとっても大事だと思うんですが、この問題自体、つまり、波や、そしてその風というものを沈めてくださる。これがすごいですよね。この問題自体を、解決してくださる。解決した後で、そして解決した後で、 お前たちはなんと、なんと信仰がないんだ、と、ね、言ってくださる。大丈夫だったじゃないか、と。大丈夫だろう、というふうにね、言ってくださったんだ。その後からっていうのはいいですよね。その、それが、まあ、まあ、まあ、そういうふうに、こう、人生の問題、そういうふうに、人生の問題、あるいは教会の問題として読むっていうのが、本筋かもしれないと思います。ただ、もう一度見てほしいのはですね、イエス様の修法、イエス様はその、今日の箇所の突風を鎮めるというところには、マタイ8章の23節から27節、マルコ14章。このイエス様の母と兄弟っていうところは、マタイは12章なんですね。それ突風を鎮めるはまた同じマタイでも8章なんで、とっても離れておりますよね。マルコによる福音書でもそうで、イエス様の母の兄弟は3章の31節からです。突風を鎮める方はマルコは4章、とてもこれも離れているんです。にもかかわらず、ルカによる福音書は、イエスの母と兄弟の後に、この突風を鎮めるっていうことを置いているんです。やっぱりここには何かの意図といいますか、これはつながりがある一連のことなんだ、ということが、ここに見えるんじゃないかと。で、これは、はじめに申しましたようにですね、イエス様の母と兄弟というのは御言葉つながりだ。って申しましたね。で、御言葉に、神の言葉を聞いて行う人たち、その人たちこそ、まあ、本当に、大事なんだよね、っていうことですよね。じゃあ、この突風を鎮めるっていうのは、その御言葉つながりでも読めるのかっていう問題なんです。やっぱりそこで、一つの鍵になるのが、25節だと思います。25節。イエスは、あなた方の信仰はどこにあるのか。あなた方の信仰はどこにあるのか。これ原文で言うと、プー、ヘー、ピスティス、ヒューモーンです。ヒューモーンというのは、あなた方の、ヘー、ピスモス、これ監視、ピスティスは信仰。あなた方の信仰は、プー、どこにあるのか。これ場所を聞いてらっしゃるんです。どこにあるんだ。まさに種まきの例えなんです。どこにまかれているんだ？その撒かれた羽は、種は、御言葉は、信仰は、一体どこにあるんだって。もう一度見ますと、八章の、御言葉は、こう、撒かれたわけですよね。十二節。道端のものとは、この種は神の言葉である。道端のものは御言葉を聞くが、信じて救われることのないように後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去る人たちであると。まさに、巻かれた御言葉がなくなっちゃうんだ。13節、石地のものとは、御言葉を聞くと喜んで受け入れる。まさに今度は信仰ですよね。御言葉を受ける。信じるんだと。でも根がないので、しばらくは信じても試練に遭うと、今日のよう。まさに、嵐に会うとですね、身を引いてしまうっていうのは、もう、自分の方から手放しちゃうってことですね。もう信仰をやめてしまうって。あなた方の信仰はどこにあるんだ。あるいは、14節。そして、茨の中に落ちたのは、御言葉を聞くが、途中の人生の思い煩いや富や快楽に覆い塞がれて、その実が熟するまでに至らない人たちなんだ。もうその信仰を持っても、その信仰が本当に芽を出し、そして実をだらしていくっていうところまでいかないで、結局枯れてしまう、しぼんでいってしまうんだって言うんです。あなた方の信仰はどこにあるのか。まさに、弟子たちでもってことでしょ。これ突風であなた方の信仰はどこにあるのかと言われているのは初心者じゃないんです。もう弟子たちです。イエス様とずっと一緒に、これまで過ごしてきている彼らでも信仰を見失うことがあるんだ。あるいは誰かに取り去られてしまうことがあるんだ。 あるいは根っこがなくて、もう自分で手を離してしまうことがあるんだ。途中で諦めてしまわなきゃいけないっていうこともあるんだよ。試練がある。人生の思い煩いや富や快楽に覆い塞がれるんだって言うんです。どうでしょうか。そこつながり。ルカはここで、この突風を沈めるっていうこと、この出来事をわざわざここに置いているって、持ってきているっていうのは、やっぱり御言葉つながりもある。もあると言えるのではないでしょうか。大きな目で見るならば、たとえ、種まきの例えがあって、その解釈があって、そして次に例え話で、ともし火の例え、これ二つですよね。二つの例え話があって、そしてこのイエスの母兄弟、突風を沈めるは二つの実例なんです。実際の例と言ってもいいかもしれません。一方では、イエス様の母兄弟は、良い御言葉を、聞いて行う人たちなんだよっていうのは、とってもこれ励ましなんですね。聞いた人、言う人たちが、ああ、御言葉を励まされているんです。御言葉を聞いて行っていくのは、イエス様の兄弟になれるんだよねって。家族になれるんだよねって。でももう一つ、突風を沈める。長い間、ずっとイエス様から召されて、イエス様から弟子として召された。その、飯を受けた弟子たちでも、お前たちの信仰はどこにあるんだって、なくしてしまう。そういう辛い時、苦しい時ってあるんだよねって。だから、気をつけるよっていう、この実際の例を二つ、ここに持ってきていると、いうことではないでしょうか。だからその上で、今日の箇所で言うならば、前の種まきの例えで言うならば15節。良い土地に落ちたのは、立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り、この守りというのは、戒めを守るのではなくて、キープするっていう意味ですよね。よくこう、保持して、忍耐して実を結ぶ人たちであると。やっぱり、ルカは、忍耐をするっていうことがとっても必要だっていうことをここで、やはり強調している。見ているっていうことではないでしょうか。私は、余談になるかもしれませんが、北本教会の代務者として、月に2回、午後2時半からの礼拝に、礼拝説教で出かけて今でもおりますが、その北本教会の教会員で、これはお亡くなりになられた、壮年の信者、信仰者、我々で言うなら、オリブの葉の機関誌と同じように、北本だよりっていうのを北本教会出してらっしゃって、その2023年の6月4日に、その方が証をしてらっしゃる。もうお亡くなりになられたんですが。で、とてもこの忘れられないこととして、今でも忘れられないこととして、戦時中の出来事を証として書いてらっしゃいます。それは小学校1年生の時の話なんですが、まだ戦争中なんですよね。小学校1年生の学校で、担任の先生がですね、今で言えばホームルームですね。今日、神棚、当時はまだ戦争中ですから、多分神棚には天皇陛下が祀られていたんじゃないかと思うんですが、その神棚を拝んできた人、手を挙げてって。そういうふうに、ホームルーム、先生が、みんな、小学校1年生ですか、みんな、はいはいはいはいはいって、こう、手を挙げたって言うんです。だけど、その方は、牧師のお子さんなので、神棚がないわけですよね。拝んでないわけ。だから、一人だけ手を挙げなかったんです。一人だけだったそうです。あとは全員が手を挙げた。すると、担任が目ざとく見つけて、名字がミヤさんって言うんですけど、ミヤのところはアメリカの宗教だからと言っていじめたって言うんですね。いじめるんだって言うんです。で、家に帰ってですね、牧師ですからお父さんに、いや、こんなこと言われたって言って。そしたらお父さんはですね、それは間違ってるって。キリスト教はアメリカの宗教ではないって言って、わざわざ地図を持ってきてですね、このヨーロッパだ、もともとはこのパレスチナだっていうことをね、一生懸命説明してくれて、そして先生にこれを示して言えっていうわけですよ。そんな小学校1年生の子が担任の先生みんなの中で言えるわけないじゃないですか。とても言えなかったの、そうです。そしたらその担任の先生は、次の日も まあ、朝来てですね、神棚に今日は拝んだ人は手を挙げなさいって言って、また全員挙げて自分は挙げないんです。それ毎朝、1年間ですよ。1年間毎朝手を挙げさせたんです。そして毎朝手を挙げない宮のことを睨んで、お前のところのは早くやめろとか、早くね、宗教を変えろとか、そういう、もう本当にこれはもう明らかにいじめですよね。ひどいことですよ。では本当に蔑まれて忍耐した。だから一年生のことをそんなにクリアに、綺麗に覚えているっていうことは、よっぽどのことでしょう。だからさぞかし辛かったんじゃないかと。今日は詩編、107編の28節から30節を読ませていただきました。もう一度読ませていただきます。詩編107編。28節から読みますね。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから導き出された。まさに今日の箇所で、主よ主よ、助けてください。滅んでも構わないんですか。主は嵐に働きかけて沈黙させられたので、波は収まった。彼らは波が静まったので喜び祝い、望みの港に導かれていった。必ずこの波は静まる、収まる。嵐は収まる。必ず嵐は収まって、そして、望みの港に導かれていくんだ。いつか私たちもまた望みの港に導かれていく。絶対そうだよ、ということを信じながら、それぞれを歩んでいきたいと思います。お祈りをします。天の父なる神様、本当に御言葉を、に聞いて生きていくということは、一方で辛いこと、厳しい場面に会うことがあります。身を引いてしまう、また塞がれてしまう、枯れてしまう、そういうことを経験しながら、でも、あなたが必ず助けてくださるということを、主を本当に思いながら、私たち、御言葉にパリすがりついて生きていくことができますように、私たちを導いてください。主よ、苦しい私たちです。どうぞ憐れんでくださいますように。また一週間、元気に過ごせますように。皆によって祈ります。アメン。